元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録13章11節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録13章の学びをしていますが、11節。また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のように物を言った。最初の獣は海から登ってきました。そして第二の獣は地から登ってきます。海は世界の人々を表し、第二の獣が登ってくる地は、パレスチナの象徴で、当然この第二の獣はイスラエルから出てくると思われます。またここには、それには子羊のような二本の角がありと書かれています。このことは彼がキリストを模倣していることを暗示しています。最初の獣はキリストに反対していました。ですから彼は反キリストです。そして第二の獣はキリストを模倣します。彼もまた反キリストの一人です。この場合の反、または英語では安泰と言いますが、これは何々の代わりにという意味があります。ですから彼はキリストのふりをするのです。彼には子羊のような二本の角がありますが、彼は実は羊の皮をかぶった狼なのです。彼はヨハネ1章の29節で、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と呼ばれた、誠の救い主であるイエス・キリストを模倣しますが、この偽子羊は罪を取り除くことは決してできません。むしろ彼はこの世に罪を加え、倍増させます。彼は自分の思うことを行うためにではなく、最初の獣の思うことを行うためにやってきます。また彼はすべての人を愛するということについて多くのことを語りますが、表面下では彼は最初の獣と同じように危険な獣であり、世界中の人々を騙しています。主イエスはそのような日が来ることについて、マタイの福音書7章の15節で次のように述べています。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。またこの第二の獣はすべての偽預言者の縮図であり、彼も反キリストの一人です。キリストの権威と立場をうまく演出し、人々を欺くためには、サタンは二人の偽物を必要としているのです。そしてもちろんそれでも彼らがキリストの立場を満たすことはありません。主イエスはマタイの福音書24章の24節でも反キリストについて次のように警告しています。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。偽預言者は最初の獣のためのバプテスマのヨハネのようなものです。一部の人たちは彼をサウル王、あるいはユダであるとしてきましたが、どちらもただの憶測であり、それを証明することはできません。黙示録13章の12節。この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。また地と地に住む人々に、致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。 第二の獣は最初の獣から託された権威を持っています。ということは、実際に彼は最初の獣の補助的な役割を担うものということになりますが、彼は同時に最初の獣と同等の力も持っています。この第二の獣は大観難時代に入っていく偽りの教会であるところの黙示録17章の大陰符を根絶する運動を指揮します。ヨハネはこの偽の教会を教会と呼ぶことをせずに大陰符と呼んでいます。これに反してすでに地上を去った本当の教会はキリストの花嫁と呼ばれています。大陰符と呼ばれる偽の教会にはすべての人道主義に満ちた廃教の教会の最後の形跡があります。反キリストの一人である最初の獣は、この世が彼を礼拝するために何か新しいものを提供します。彼は最初の獣、わがままな王、罪の人、世の最後の独裁者です。この反キリストの出現については、旧約聖書と新約聖書に次のように書かれています。旧約聖書ダニエル書11章の36節から39節。この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高め、大いなるものとし、神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える。定められていることがなされるからである。彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者もどんな神々も心にかけない。すべてに勝って自分を大きいものとするからだ。その代わりに彼は砦の神をあがめ、金、銀、宝石、宝物で彼の先祖たちの知らなかった神をあがめる。彼は外国の神の助けによって城壁のある砦を取り、彼が認める者には栄誉を増し加え、多くの者を治めさせ、代価として国土を分け与える。続いて新約聖書、第二テサロニケ人への手紙、2章3節から10節。誰にも、どのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃教が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいた時、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると、不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来は、サタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また、滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら、彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。黙示録13章の12節に戻りますが、致命的な傷の治ったとは、最初の獣も第二の獣も癒しと奇跡を行うものであることを明らかにしています。これは大きな嘘であり、この世に来ようとしている大きな惑わしです。黙示録13章の13節から14節。また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。またあの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。この偽預言者は印と奇跡を行う人物です。 マタイによる福音書24章の24節で、イエス様は偽預言者について次のように警告しています。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。偽預言者の行う惑わしは、天から火を呼び出してエリアの猿真似をすることです。彼はヤンネとヤンブレの組み合わせです。旧約聖書、出エジプト記7章の11節から12節には、エジプトの呪術者たちのことが次のように書かれています。そこでパロも知恵のある者と呪術者を呼び寄せた。これらのエジプトの呪術者たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした。彼らがめいめい自分の杖を投げるとそれが蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。言い換えれば彼らは巧妙な魔術師だったのです。彼らは悪魔的な力を持っていたのです。この終わりの時に現れる反キリストである獣も悪魔的な力を持っています。この偽預言者は天から火を降らせた旧約聖書の預言者エリアの真似をするのです。偽預言者は自分が火の池に投げ込まれるまで火をもてあそぶのです。黙示録19章の20節には、偽預言者に対する永遠の裁きについて次のように書かれています。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と、獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も、彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。この世界はこの偽預言者の惑わしによって完全に騙されてしまいます。でも神様に選ばれた者たちは例外です。主のものである人々は偽預言者に惑わされることはありません。偽預言者は罪の人の像を作らせることによって自分の手の内を見せます。ギリシャ語で像はエイコンという言葉で肖像という意味です。その時治ってしまった致命的な傷を強調している最初の獣の肖像が作られるのです。イエス様がご自分の肉体的な外見に関するものは何一つ残ることを許可されなかったということに注目するのは興味深いことです。ところが反キリストの肖像は明らかにエルサレムの宮の中に置かれます。そしてそれが主が言及された荒らす憎むべきものであると私は信じています。マタイ24章の15節にはこのように書かれています。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように。これが現れるべき荒らす憎むべきものであり、独断的になることはできませんが、私はそれがこの反キリスト、つまり最初の獣の像であると信じていますと、マギー博士は述べています。黙示録13章に戻りますが、13章の15節から17節。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物言うことさえもできるようにし、また、その獣の像を拝まない者を皆殺させた。また小さい者にも大きい者にも富んでいる者にも貧しい者にも自由人にも奴隷にもすべての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせた。 またその刻印、すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っている者以外は、誰も飼うことも売ることもできないようにした。ここには、それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物言うことさえもできるようにし、と書かれています。息とはギリシャ語のプニューマという言葉ですが、この息が与えられることによって、この像は今までとは全く違う種類の偶像になります。イザヤとすべての預言者たちは、揃って偶像は喋ることができないという事実に言及してきました。パウロもそのように言っています。でもここには喋る偶像があります。彼らは世界中の科学者たちを集めて、この偶像を調べさせるのではないかと思います。そして科学者たちは、自分たちには理解できないこと、説明できないことであり、これは奇跡であると報告するはずです。その結果、世界中がその獣に目を向け、獣を礼拝するようになるのです。さて、彼は宗教とビジネスを一緒にします。なぜならビジネスをするためには、獣の印を持っていなければならないからです。黙示録の著者ヨハネが生きていた時代は、兵士たちは自分たちの司令官の刻印を、また奴隷たちは彼らの主人の焼き印を、そして特定の異教の宮に属している者たちは自分たちが仕えている神あるいは女神の印の刻印を押されていました。古代エジプトのプトレマイオス王朝の王の一人、プトレマイオス・フィロパトルは、紀元前205年頃、アレキサンドリアのすべてのユダヤ人たちに、ディオニソスというギリシャ神話に登場する豊穣の神の象徴であるツタの葉の印をつけさせていました。何種類ものカードを使わなければならない現代において、次のように言った人がいます。もし政府が私たち一人一人に一つだけ、すべての目的に使うことのできる数字をあてがって、私たちがこれらすべてのカードを持って歩く煩わしさから解放してくれ、私たちがそれを額に入れ墨したなら、物事はもっと単純になるだろう。このような意見は予言の成就ではありませんが、でも確かにどのようにして予言が成就していく可能性があるのかということを示しています。獣の印とは何であるかは私たちには知らされてはいません。黙示録13章の18節。ここに知恵がある。資料ある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここに知恵があるというのは、この説に関して何世紀にもわたって蓄積してきた憶測の迷路のことを考えるとき、この言葉はむしろ皮肉な言葉にも聞こえます。ギリシャ語ではこれらの数字は次のように表記され呼ばれています。600はヘクサコシオイ、60はヘクセコンタ、そして6はヘックス。一つ一つの文字に数字の価値が付加されていることは確かですが、私たちはそれを無理やりに解釈しようとせずに、そのままにしておかなければなりません。なぜなら、目に見える獣の数字とその意味は、彼が現れる日まではわからないからです。それに私は、彼がまだ現れたとは信じていません。この数字は、多くの人たちが持て遊ぶ、ちょっとしたジグソーパズルのようになってきましたが、でも、彼が誰であるかは大患難時代になってみないとわからないのです。 この数字によってこれが誰であるかを見分けようとすることに無駄な時間を過ごすのはやめましょう。その代わりに私たちは大患難時代を通って獣の数字が何であるかを知らなければならない人々の数を減らすことができるようにイエス・キリストを述べ伝える必要があるのです。私は獣の数字を知りたいとは思いませんし、自分がその時代を生きなければならないのではないことを感謝しています。私は今日、イエス・キリストを自分の救い主として知っていることをとても感謝しています。反キリストと共に時間を過ごす代わりに、私は私の救い主であるキリストをもっと深く知りたいのです。私はパウロと共に、次のように願っています。新約聖書ピリピ人への手紙3章の10節。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり。今日の私たちにとって唯一明確で重要なことは、最初の獣が人間であるということです。このことは私たちに人間を信用するなと教えてくれます。旧約聖書エレミア書17章の5節から8節には次のように書かれています。主はこうおせられる。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよ。そのような者は荒れ地の室の木のように、幸せが訪れても会うことはなく、荒野の溶岩地帯、住む者のない塩地に住む。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。黙示録のこの箇所は、私に獣の数字が何であるか、あるいは獣が誰であるか、また何でも彼についての興味を起こさせることは少しもありません。ただ私にもっとイエス・キリストを知りたいと思わせてくれます。なんなら私のための神様のご計画は、私が主と共にいることだからです。私がどんな人間だから、あるいは私が何をしたからというのではなく、イエス・キリストが私のために十字架で死んでくださったことと、主の恵みによって私は主の御前に行くことになっているからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は地から登ってきた獣というテーマで、黙示録13章11節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。